中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院婦人科の綾田正弘先生に更年期障害についてのお話を伺っていこうと思います。綾田先生、どうぞよろしくお願いいたします。先生、更年期、言葉はよく知ってるんですが、改めましてどんな病気なのか教えてください。
日本人の女性が閉経を迎える年齢は50歳から51歳と言われており、はい、一般的には閉経を挟んだ45歳から55歳の約10年間を更年期と呼んでおります、
はい。
まあ、ただ個人差があるので、まあ、40代前半から始まる方も今いらっしゃいます、
うん。そうか、私今更年期どういう病気ですかというお尋ねをしましたが、うん、病気ではなく年齢的な期間を更年期と言うんですね。
はい、そうです、
はい。この期間、だいたい45歳から55歳ぐらいの10年間の更年期の間に起こるのが更年期障害と言われるものということなんですね。先生、ではなぜ更年期障害が起こるのか教えてください。
はい、更年期障害は閉経に伴い卵巣の働きが衰え、女性ホルモンである、エストロゲン、卵胞ホルモンの分泌が急激に減少することで起こります。
はい、
エストロゲンの分泌量が減少すると、今までエストロゲンによって調節されていた体のいろいろな機能がうまく働かなくなります。
はい、
またエストロゲンが低下すると脳は卵胞に対してもっと女性ホルモンを出すようにシグナルを送ります、う
ん。はい、
しかしその際にシグナルの周囲の脳に不要な興奮を起こしてしまうことで、自律神経の調節がうまくいかなくなります、
うん。
つまり女性ホルモンの急激な減少に体がついていけず、神経の調節不良や心身の不調が起こりやすくなる状態になるのです。
はい、
そのような状態は多かれ少なかれ生じますが、特に日常生活までに影響を及ぼす場合を更年期障害と呼び、治療を必要としております。
うん、なるほど。ホルモンの乱れによって起こってしまう障害と捉えたらいいですね。
はい、
更年期障害の症状というものにはどんなものがあるのか教えてください。
更年期障害は人によって症状が様々です。
はい、
全く出ない人もありますが、うん、主な症状は以下の通りであります。
はい、
肩こり、疲れやすい、頭痛、のぼせ、ほてり、発汗、腹痛、腰痛、不眠、イライラ、動悸、息切れ、うつ状態、不安、めまいなどです。
うん、
また更年期障害によく似た紛らわしい症状もあり、中には重篤な病気に発展する恐れもある症状もあります。
はい、
自分で更年期障害と診断せず、まずは病院で正しい診断をしてもらうことが大切です。
うん、私の周りでよく聞くのは、暑い暑いと言って、周りの人がそんなに暑いと思っていないのに暑い暑いと言っていた、このようなのぼせの状態、
そうです ね、
はい、結構多く見られますね。
はい、
更年期の症状というのは人によってやはり違うものですか？
それは様々ですね。
はい、
やっぱり全く出ない方もいらっしゃいますが、
うん、
一番多いのはホットフラッシュです。
うん、
でまたホットフラッシュがないのに、今腰痛や頭痛で悩んでいらっしゃる方もいらっしゃいます。
はい、
この同じような症状でも、あまり負担に感じない人もいれば、耐えきれないほどストレスを抱える人もいます。
はい、
またご本人を取り巻く状況も様々で、家庭人としては子どもが独立した親の介護が必要になった、職業人としては管理職になり責任が重たくなったなど、大きな変化が生じる時期でもあります。
はい、
このような外的要因と体の中で起こるエストロゲン欠乏という内的な変化が相まって、人それぞれ違った更年期症状が現れるのと 理解されております。
なんか人それぞれまた症状が違ったり、ね、強さそれから弱さが違うとなるとなかなかご本人のその苦しみを分かってあげられないなっていうのが大変なところの一つかもしれないですね。あのどの程度の辛さの時に病院に行けばいいものなんですか？
人それぞれですけど我慢しないで、はい、まあ、気になったら婦人科のお医者さんに、まあ、相談してみましょう。
はい、
で婦人更年期障害の症状は、まあ、バランスの良い食事や運動ストレス対策休養などである程度改善することはできますが、まあ、それでも難しい場合は、はい、あるいはまた支障がなくともご本人が気になる場合は、まあ、あのお医者さんに相談することをお勧めいたします。
やはり我慢をせずに一度先生に見ていただくのが一番いいということなんですね。ね、今ラジオをお聞きの皆さんの中でちょっと私調子悪いななんて思われて悩まれている方はまずは足を、ね、運んでいただいてご相談していただければと思うんですが、あの更年期障害、まあ、治療法というのは何かあるものなんですか？
はい、大きく分けて3つあります。
はい、
ホルモン補充療法、漢方、抗うつ薬、抗不安薬による治療であります。
はい、
でこの3つは、まあ、一部の漢方を除き保険健康保険が適用されます。で一番よく使われるのがホルモン補充療法、まあ、HRT と呼ばれていますけども、
はい、
ホルモン補充療法は、まあ、減少したエストロゲンを、うん、補充する療法です。
はい、
また子宮を有する場合は黄体ホルモンを一緒に、投与いたします。保険適用があり自己負担も少なく更年期障害の根本的な治療として最も、有効であります。
はい、
主な効果としては、ホットフラッシュ、のぼせ、ほてり、上半身の発汗を抑えて静かにしている時の動悸や肌のかゆみを改善いたします。また一番良いのは閉経後骨粗鬆症を防ぐことができます。
はい、
エストロゲンを補充することの最大の目的は骨粗鬆症を防ぐことです。
ああ、なるほどね。はい、
その他に以下のような効果も期待されます。
はい、
女性は閉経すると、まあ、コレステロール値が上昇いたします。悪玉コレステロールを減らし善玉コレステロールを増やして不眠症状を改善してお肌のコラーゲンを増やし肌のハリや潤いをもたらすことも可能であります。
あら、お肌にもいいということなんですね。はい、これがホルモン補充療法としてまず一つ目の治療法ということですね。はい、では先生、二つ目の漢方についてはいかがでしょうか？
はい、漢方は東洋医学から考え出された、症状の改善に良いと言われております。
はい、
でホルモン補充療法が使用できない場合や、多彩な更年期障害の訴えを持つ場合にはまず試みられる方法であります。
はい、
しかしながら骨粗鬆症の予防はできません。よく使われる漢方としては当帰芍薬散、神逍遥散、桂枝茯苓丸です。でこれらは、上記の、女性ホルモンと併用することもよくあります。
漢方も2つ目の治療法として上がるということですね。はい、3つ目の療法としまして上がるのが抗うつ薬、抗不安薬による治療ですね。
はい、うつや不安などの精神症状が主なる症状の場合はホルモン補充療法が無効の場合には抗うつ薬や抗不安薬が使われます。
はい、
他にも周りの人や専門のカウンセラーによるカウンセラーにも効果的と言われております。
はい、
治療を進めながら人にしっかり話を聞いてもらうことで体と心のストレスを除いて改善することもあります。
なるほど。更年期障害には治療法が3つあるということで教えていただきましたが、今日はじゃあ特にホルモン補充療法のことについて少しまた先生に詳しくお話を伺えたらと思うんですが、先生まずこのホルモン補充療法種類はどんなものがあるか教えてください。
経口剤、飲み薬と経皮剤、貼り薬があります。
はい、
今は貼り薬が多く使われております。薬は皮膚から直接吸収され血液に入るため飲み薬より胃腸や肝臓への負担が少ないと言われています。しかし、まあ、かゆみとかかぶれの皮膚症状が出ることが稀にあります。
貼り薬で補充していくことができるというと、はい、なんかこう気分的には楽ですね。
そうですね。
はい、ホルモン補充療法の気になる症状、副作用はありますか？
ホルモン補充療法は使用する薬剤により副作用のリスクは違いますが、 体が慣れてくるとほとんど慣れてくる 1ヶ月から2ヶ月後までにほとんど治るものがほとんどです、
はい、
主な副作用としては不正出血、乳房の張りや痛み、織物、下腹部の張り、吐き気などです、
うん、
これらは薬の頻度や量を調節して改善できます、
はい、
また月経のような出血が見られることもありますが、それを避けたい場合は薬の加減で出血させない方法もありますので、うん、お医者さんに相談してみましょう。
はい、先生と相談しながら治療していくということですね。ちょっと心配なのがホルモン補充療法と乳がんの関係なんですが、乳がんが増えるのではないかなという心配があるんですが、いかがでしょうか。
過去にそういうことが言われたことがあります。しかし、はい、海外の研究結果から乳がんの危険性が高いなどと一部のメディアで取り上げられ行き過ぎた解釈が生まれました。
あ、そうですか。
はい、しかし国際閉経学会など専門機関が再解析したところ、うん、ホルモン補充療法におけるリスクは見直され、
はい、
更年期の女性にとってよりメリットの多い治療として再評価され始めております。
はい、
で米国の研究では乳がんになりやすい要因としてホルモン補充療法よりも乳腺の病気にかかったことがある、
うん、
乳がんになった家族がいる、最初の出産が35歳以上、出産経験がないといったことの方が乳がんの発症の危険性が高いことも分かってきました。
はい、
で過去にホルモン補充療法で乳がんになるという行き過ぎた解釈が生まれましたが、
うん、
専門機関が改めて見直したところ5年未満では乳がんが増えることはないという再評価が出ております。
うん、安心して療法を続けることが大丈夫、はい、ということですね。はい、先生もう一つ心配なのがホルモン補充療法を続けると子宮体がん心配なんですが、いかがでしょうか。
黄体ホルモンを使用するため子宮体がん心配はありません。
あ、よかったです。はい、
黄体ホルモンは子宮内膜を剥がし厚くなるのを防ぐ効果があるためです。
いろいろね、ちょっとこういろいろ聞いていることと先生に確かめて安心してその療法を続けることで、安心して続けていくことができるということですね。先生、これは噂なんですけどね、ホルモン補充療法を使うと太るっていう噂を聞いたことがあるんですが、これはいかがでしょうか。
そんなことはないです。
あ、そうですか。
はい、ホルモン補充療法が太るというイメージがあるのは2つの誤解から来ております。
はい、
一つは避妊用のピル、しかも含まれているホルモン量が多いタイプのピルと混同されていることです。
うーん、
もう一つは、男女混合ホルモンの注射と混同されていることです。
はい、
男女混合ホルモン注射は副作用として太るということがありますが、ホルモン補充療法によって太ることはありません。
うん、なるほど。はい、間違った感覚だったわけですね。もう一つ質問は、胸が張るけど大丈夫ですかというものを聞いたことがあるんですが、
大丈夫です。ホルモン補充療法で使っているエストロゲンの働きによることにより胸が張ることがありますが、
はい、
体への影響はありません。
はい、
乳房の張り以外に下腹部の張り、吐き気などが見られることがありますが、
うん、
ほとんどの方は、治療を開始1ヶ月から2ヶ月後に自然に解消いたします。
はい、閉経された後ということなので、ホルモン補充療法を始めてから月経が始まってしまったという方もいらっしゃるということなんですが、これは大丈夫なんですか。
大丈夫です。ホルモン補充療法というのは月経のメカニズムを司っていた女性ホルモンを投与するため子宮内膜が反応して出血が起こります。
はい、
生理が始まって当然だと思います。
はい、
ただし、卵巣自体は機能していないので妊娠はいたしません。閉経を迎えたのに、再び出血が始まることに抵抗がある人もいらっしゃいます。
はい、
しかし薬の量や組み合わせ、また飲み方など出血を避ける方法もありますので、気になるようでしたらお医者さんに相談してみてください。
はい、先ほどの先生のお話でお肌がピチピチになるなんていう言葉も出てきておりましたけれども、ホルモン補充療法を続けると若返るとか、もしくは美容に効くって聞いたことがあるんですが、これは本当ですか。
本当だと思います。
はい、
シワがなくなった、化粧のノリが良くなったという患者さんはよく聞きます。
はい、
海外では皮膚のコラーゲンが増して皮膚の厚みが増すということが知られております。
はい、
日本では、健康保険制度の目的が病気の治療に限定されるので、 まあ、お医者さんが美容目的にホルモン補充療法を進めることはありません。
はい、わかりました。先生、ホルモン補充療法どのくらい続ければいいものですか？また逆に生涯続けても大丈夫なんですか？
大丈夫です。ホルモン更年期障害の症状が改善され体調が良くなってたらやめて、また必要になったら再開すればいいと思います、
うん、
また年齢が進むにつれ体がエストロゲンの少ない状態に慣れたら症状も落ち着きますので、そのタイミングでやめることもできます、
はい、
長時間続ける場合は定期的に検診を受け医師と相談しながら続けていきましょう。
はい、ホルモン補充療法途中でやめてしまっても大丈夫なんでしょうか？
自分に合わないと感じた時はお医者さんに相談していつでもやめることができます、
はい、
ただ自分の判断でやめると急激にホルモンバランスを崩して体調が悪化する危険がありますので、必ずお医者さんの指示に従ってください。
はい、先生、ホルモン補充療法閉経になる前から始めても大丈夫ですか？年齢の制限などはあるものなんでしょうか？
血液検査によって女性ホルモンの分泌量を調べることは可能です、
はい、
検査で卵巣の働きが弱まっていることが判明したら閉経前でも始めるケースがあります、
うん、
いずれにせよお医者さんとよく相談してください、
はい、
30歳代の人であっても早く閉経が来てしまった場合、
うん、
早発閉経や卵巣を摘出した場合には骨量減少、いわゆる骨粗鬆症や動脈硬化の心配が出てきますので、症状を考え合わせて投与しても良いと思われます。
はい、閉経から5年も経ってるんですけど、これからホルモン補充療法を始めても効果はあるものですか？
効果はあります、
はい、
不快な症状が残っているのであれば解消される可能性がありますし、骨粗鬆症や動脈硬化といったエストロゲン減少による起こる病気の予防という点からでも何歳から始めても手遅れということはありません、
うん、なるほど。ホルモン補充療法誰でも受けられるものなんですか？
誰でも受けられるわけではありません。乳がんの吸引力のある方と血栓のできやすい方はホルモン補充療法は難しいです。
うん、なるほど。今日はですね、更年期障害についてのお話を、そして最後は更年期障害の治療について、特にホルモン補充療法についてのお話を伺っていきました。先生、リスナーの皆さんにも更年期障害で悩まれている方たくさんいらっしゃると思います。一言お願いしてもいいでしょうか？
はい、高齢化社会に伴って女性の年齢はかなり伸びております。それにとって骨粗鬆症を防ぐ観点からもホルモン補充療法はとても良い治療です。でなおかつやはりお肌の張りとか美容に対してもいいので、私はホルモン補充療法をお勧めいたします。で乳がんに関してはホルモン補充療法をしながら乳がんの検査を併用していきますので、あまり心配することもありません。もしホルモン補充療法を希望されるのであれば外来を受診してください。
今日はですね、更年期障害についてのお話を西宮市立中央病院婦人科の綾田正弘先生にお話を伺っていきました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。